こんにちは、めぐです。
こんにちは、かっちゃんです。
かっちゃん先生、毎日涼しくなりましたね。
そうですね。でもまだ10月、うん、暑くなるよ。
あ、本当、うん、また暑くなるの？
暑くなるよ。
そう、うん、大変ね。
まあまあ、でも食欲の秋でね、美味しいもいっぱい、
うん、本当ですよ ね。もういろいろ食べましたか、秋の味覚は？
うん、松茸も食べたし、
うん、サンマも、
サンマも、
うん、
まあ、
栗も、
ね、栗も
美味しいですよね。
まあ、和食が美味しいよね。
そうですね、うん、いいですよね。私も今日おこわ食べてきた。
あ、こわ
でナイス。
で、まあね、はい、あの和食はやっぱりね、もう出汁が一番ね、昆布出汁。
あ、いいですね。
うん、昔ね、私自分で味噌汁作るのにね、カツオと昆布と、うん、それから煮干し別々に出汁取って、うん、だからいつも3種類のね、出汁が冷蔵庫入ってた。
へー、すごい、ちゃんと小分けにして。
そうそうそう、
豆だね、かっちゃん先生ね。
一、うんね、つだけだと美味しくないよ。昆布出汁はあのグルタミン酸ですけどね、
うんうん、味の相乗効果でね、
うん、でかつお出汁はイノシン酸でしょ、うん、で、まあ、ご飯もね、新米がね、で、まあ、で出てくるし ね。新米に発酵食品、
うん、
抜群に美味しいですよね。
はい、おすすめです。
慣れ寿司とか草屋って食べたことある？
私ね、ダメなんです。
草屋臭いもんね。
かっちゃん先生好き？
うん、まあまあちょっとは食べるけど、あの焼いてるところね、うん、横にいたらね、うん、締め切った日はすごいもんね。
私ドリアンとかもダメなんですよね。
ドリアンダメなの？
うん、あの匂いがやっぱりちょっときついのは。納豆は全然もう美味しくいただけるんですけど。
あ、そう、うん、あの琵琶湖の船寿司は、
かろうじてですね、
まあ、あれ3年発酵されて作るよね。
あ、3年も？
そうよ、うんうん、大阪では売ってないよね。
あ、でも、あ、そうなんですか、うん、
大阪と船寿司売ってないでしょう。大阪行ったら船虫ぐらい売ってるかもしれない
ほんまやね、うん、
で、まあ、発酵食品はね、あの、うん、免疫アップの食材ですからね、
はい、
で、まあ、今ね、まあ、MRSA って昔からね、多大体細菌で問題になってきたけど、今年になってね、 VRE、
はい、
うん、ね、バンコマイシン耐性腸球菌の感染症とか、うん、あとは、まあ、クリストリジウムのね、はい、まあ、これ新潟の病院なんかでね、まあ、感染症、集団感染あったりとか、あと、あのアシネトバクターって、なんか足が臭いやつみたいな、ね、名前ですけどね
本当ですね
MRAB で、これ今年になって問題になってるけど、この3年間で771のね、病院調べたら 12% のね、92施設で検出例が認められてるんだよね。それからもう最近ね、海外で問題になって、今日本にもね、発症した人いますけど、あの、はい、まあね、感染者見つかったけどね、
うん、
NDM1 の遺伝子を持った大腸菌、
うーん、
ニューデリーメタロベータラクタマーゼ1ってやつね。
へー、
で、これ
かっこいい名前だね。
かっこいい名前ねうん、でも海外ではね、肺炎を起こすね、うん、肺炎杆菌とか、
はい、
まあ、他の腸内細菌の仲間でも見つかってるんですよね。で、アメリカ、カナダでも感染者見つかってるし、
うん、
あとこの秋はね、なんか出血性大腸炎も結構多いんですよ、関西でも。
大腸炎よく聞きますね。なんでだろう。
うん、だから、まあ、やっぱりこう生食とかそういったことにも原因があると言われてるけど、うん、で、基本的には腸管免疫をちゃんと高めといたら大腸菌怖くないんですよ、
はい、
あの日和美菌って言いましてね、
うん、
で、だから腸内細菌の、ね、乳酸菌が強い人は大腸菌毒素作らないけど、
はい、うん、
まあ、ウェルシュ菌とかね、腐葉菌の多い人のお腹の中では、まあ、毒素を作るんですよね。
うん、うん、
だから、まあ、ご飯と発酵食品をしっかり食べて、はい、お腹の中を発酵型にしておく、
うん、
ってことがすごく大事なんですよね。
うん、
あとはだから免疫作るのはね、やっぱり小腸系なんですよ、はい、だから、まあ、小腸の機能を健全に保つ、
うん、
で、あとね、免疫を今度高める、
はい、
ね、免疫を高める食材としてやっぱり秋の味覚、きのこさん。
お、いいですね。
いいですよ。
あの、きのこを松茸じゃなくてもいい
、まあ、まあ、椎茸、しめじ、舞茸、これはね、うん、水溶性のベータグルカンで、はい、お鍋とか味噌汁に入れたらベータグルカンちゃんとね、
はい、
お出汁に溶けて摂取できるし、
うん、
で、まあ、一番いいっていうのがやっぱ松茸言われるんだけどね、はい、アルファプロテオグルカン、これは松茸にしかない水溶性グルカンなんですよ。
かちゃん先生いつもおっしゃってますよ ね。
だから、まあ、今のうちにね、365本買いだめしといて、はい、毎日1本ずつ食べたらね
干しとくの、
1年間、まあ、免疫をね、あげることができるし、
そっか、
うん、今干しとくのって言ったけどさ、
うん、
干し椎茸、
はい、
ね、
いいんですよね。
生の椎茸と干し椎茸の違い分かる？う
ん、ビタミン D、
そう、はい、
カルシウム、ね、吸収力をアップしてくれるんですよね。そうそう、じゃあ、
ビタミン D の元は、
ビタミン D の元、
うん、だから何かがビタミン D に変わるんですよね。
え、微量栄養素のビタミン D のその前？
そうそうそうそう。
何？
エルゴステロールっていう成分。
うん、だから聞いたことあるけど、そうなんだ。
天日干しないとダメですよ、
うん、そう言いますね、うん、
だから例えば安いね、まあ、乾燥しいたけ、はい、あれ熱風乾燥なんですよ、
うんうん、
だから、
日に当てないとダメなんですよね、うん、
だからそれを日に当てたらビタミン D 増えるんですよね、
うんうん、はい、袋のまんまとかでもいいの、かっちゃん先生、それ当てるの、
だから天日に、ね、
うん、もう普通に干してあげるだけでいいということですね、はいはい、皆さんも結構手軽にね、はい、試せますからやってみてください、はい、うん、
で、まあ、まあ、舞茸のね、まあ、錠剤私飲んでるんですけどね、
はい、
でそれもね1週間分ね天日干しにするんですよ。で舞茸もエルゴステロールすごく多いんですよ。
錠剤も
そうそうそうそう、
本当、
うん、だからこれ熱風乾燥させてるから、で それを、まあ、1週間分ね飲む分だけ天日、うん、1時間ですよ、1時間やるだけでね、うん、30倍ぐらいいくんですよ、はい、ビタミン D、
うん、
だから私もいつもそれ飲んでますけどね、
はい、すごい新しい情報またゲットしました、はい、錠剤でもいいんだって、はい、手頃にできるので私もやってみます、
はい
はい、では皆さんも毎日いろんなことを試して健康になってねありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
番組やかっちゃんへの質問メッセージがありましたら、キッス FM のホームページにありますリクエスト&メッセージからどしどし送ってくださいね。お待ちしてます。お相手はメグと
ドクトルかっちゃんこと井草克一でした。
この番組は株式会社ビオネ、三井温熱株式会社、株式会社エクセルの提供でお送りいたしました。
また来週。